ピリピの4章1節から。そういうわけですから、私の愛し慕う兄弟たち、私の喜び冠を、どうかこのように主にあってしっかりと立ってください。私の愛する人たち、ユーオデアに進め、スントケに進めます。あなた方は主にあって一致してください。本当に真の協力者よ、あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスや、その他の私の同労者たちとも共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います、喜びなさい。あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。アメン。賛美です。その時分かるような、
罪の許し、体の蘇り、 コード区分の44番です。こちらの賛美の後ろの方にあります。字の細い方を司会者が、字の太い方を皆さんで交互に読んでいきたいと思います。では口読文の44番、ヨハネの一章。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった。どうぞ。
言葉は神であった。
この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。
なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。
言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。
光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。
その光は誠の光で、世に来て全ての人を照らすのである。
言葉は世にあった。言葉は言葉によってなったが、
世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。
しかし言葉は自分を受け入れたであろう。その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。
この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、
神によって生まれたのである。
言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。
それは父の一人子として栄光であって、恵みと真実に満ちていた。
アーメン。では賛美を歌います。
触れる肉、食べれるパンとなった。イエスよ、あなたを私たちは受け入れます。あなたが私たちのために来てくださった、その大いなる皆を信じ、まだあなたが必ず死ななければならない私たちの代わりに十字架の上で死んでくださったその名を信じ、三日目に死を征服して復活なさったあなたの復活の名を信じ、今も神の右に立ち構えて、賢いより来ているで生ける者と死に至る者とを裁きたまま、あなたの御名を信じる者が、イエスよ、ご覧ください。ここに集まり、本当に点と点に過ぎない小さな信仰ですが、あなたを仰ぎに、あなたを拝します。あなたが私たちのために流してくださったその血潮で集いし一人一人を清めてください。神を礼拝する者は礼と誠を尽くして礼拝するべきであります。でも父よ、私たちのどこを見ても礼と誠はありません。私たちの上司となって、私たちの代わりにご自身を神に生きた捧げ物として、私たちを貫いてくださったイエス・キリストの中にある、その霊と誠を持って、私たちも今日父を礼拝します。イエス・キリストを重ね着させてください。イエス・キリストが父に慕われたその信仰で、イエス・キリストが私たちのために完成してくださったその道を通り、今日私たちは父をあなたの御前に至り、あなたを礼拝します。私たちの体はこの地上につながれていますけれども、私たちの霊の命はキリストにつながっている。そしてキリストを通してこの地が父の前にいることを感謝します。何より心を尽くし、思いを尽くして、ただ一つ、全くイエスの皆であなたを賛美し、イエスの信仰であなたに聞き、イエスの祝福であなたの幸いの中に入ります。この時間、主よ、あなたが望む御国を私たちの中に与えてください。一人一人にあなたが与えたい御国を与えてください。一人一人があなたによって満腹となって、あなたによって杯があふれ、あなたによって感謝を持って礼拝を捧げることができますように。私たちの命であられる主よ、今日もあなたを運ぶ人の上に共にいてください。あなたの御国を運び、命を運び、あなたの真理を運び、 あなたの慰めを運び、あなたの祝福を運び、あなたの癒しを運び、あなたの運び屋としてぬかりめなく、あなたご自身を一人一人に運ぶことができますように。信じる者は救われ、その信仰によって御言葉に応答したすべてのアーメンに、あなたの溢れんばかりの報いを与えてください。あなたのスポーツマン、あなたの代弁者らしく、一点企画間違いなく、あなたの恋しだけを伝えることができますように。このガイドが、回収一同が語るものが、イエス・キリストによっていっぱい、イエス・キリストの命によっていっぱい、イエス・キリストの血潮によっていっぱい、イエス・キリストの油注ぎによっていっぱい、聖霊の満たしによっていっぱい、父なる神様の感謝と栄光でいっぱいとなりますように、イエスの御名によって祈りました。
先週まではあの茶色いボロっちい聖書だったかと思うんですけど、今はこんなに見違えりました。愛する信徒の方からどうやらパスタの聖書がとてもボロいというのが声が上がって、そして、あれを直したらどうということ で直していただきました。それまで普通の聖書だったのが、唯一世界でたった一つのカスタマイズされた革張りの聖書に変わり、新しい革が貼られ、この聖書を30年ぐらい使って、私が小学校3年ぐらいの時からですね使ってたんですけども、中身はもうそのままイエス様との思い出が詰まって、御言葉と私の引っ張った線とかメモ書きとかが書いてある。でも外側は新しく革で一新された。私たちも今この地上での歩み、神様との御言葉のとの関わりはそのまま残って、全く新しい衣、イエス様の体が着せられて、そして新しく生まれ変わることができます。
アーメン、ね、
ですから私たちの歩みは、教えによる歩みではなく、新しい命による歩みになります。
アーメン、
今日はですね、その新しい命の歩みということでメッセージをしたいと思います。最近朝の祈祷会や、また、 金曜日の祈祷会でもそうだったんですけども、バプテスマのヨハネについて話をしておりました。で、バプテスマのヨハネもまたイエス様も、共通して言っていることが、パリサイ人や、またサドカイ人たちをマムシの子あるいはマムシの末というふうに言っているということです。聖書ではあたかもパリサイ人たちがボロカス言われているので、よっぽど悪どい人間なのかなって思いがちだと思うんですけれども、しかし一般の群衆から見れば彼らは立派な宗教者たちで、そして人々の上に立つ人たちです。おそらく行動基準もまた道徳的にもかなり高いレベルにあった人たちかと思われるんですけども、一体なぜ彼らがバプテスマのヨハネやイエス様にマムシの末と呼ばれていたのか、ちょっと、不思議だなと思って、調べてまいりました。ちょっとイエス様もヨハネも言い過ぎなんじゃないかと。マムシって言えば噛んだら噛まれたら死に至る毒がありますね。で、よく見るとですね、彼らは福音から遠ざけて誠の命から離す、そういう毒を彼らは持っています。その毒とはどういうものかと言いますと、人間による教えです。人間による教えあるいは言い伝えは巧妙に神様から目をそらさせて、人間の教え、人間の作った技に目を向けさせます。彼らは非常に行動基準的にも立派 でしたけれども、彼らは要は膨大なその良し悪しの決まり事によって、支配され、またそういった基準を人に押し付けてきました。主が定められた安息日なのに、安息の日ではなく、何かかったるい日あるいは重苦しい日、そういう日に人々はイメージするようになってしまい、それほどいろんな多様な重荷によって、多様な言い伝えによって彼らがんじがらめにしてきました。立法とはそもそも何のためにあるんでしょうか。ガラテヤ書に書いてあるんですが、立法というのはイエス・キリストへと人を導くための養育係です。立法はさまざまな規定から成り立ってはいますけれども、しかしそれらの神様の要求する基準に人間は到達することはできません。これ誰一人到達することはできないことは明白です。じゃあ一体何であるのでしょうか。神様は人にこれこれこれしよう、でそれで人の側は、あ、それは全部守れません、きっと神様はこれこれのことを考えているのだと思って、それである程度の折り合いをつけて、この立法は実はこういう意味なんだとか、そういった妥協を、まぶして、そうして人々にこれこれしろ、これこれはこういった例外があるとか、そういった人の言い伝えを混ぜ込む、そういったことをパリサイ人はしておりました。しかしそうやっているとですね、神様の基準が薄められて、そして人々はそれから離れてしまい、立法はキリストへと導く養育係のはずが、キリストからも離れてしまいます。全く、別の教えとか言い伝えというのは要は人の言い訳の集大成です。そうした言い訳の集大成によって福音から引き離すのが、その人間の言い伝え、パリサイ人たちが広めていた言葉です。現代においても人の言い伝えというのは様々な形であります。神様の要求する基準に到達できない、例えば10回ありますね、盗んではならない、父や母を敬え、隣人のものを欲してはならない、会員を犯してはならない。でも今の時代はもう時代が変わったから、だから会員にしていいんだ、父母を敬わなくていいんだ、そうした人間の考えによる妥協が、すなわちパリサイ人たちがやっていた人の言い伝え、言い訳です。神様は何を見るかというと、 そうした人間の言い伝え、言い訳、これはしょうがない、あれはしょうがないではなく、律法を守ったかどうかということを神様は見ます。イザヤの28章の方に、その律法学者パリサイ人たちのことについて、非常にうまく表現してあるところがありますので、お読みします。イザヤの28章の9節から13節お読みします。イザヤの28章9節から、彼は誰に知識を教えようとしているのか、誰に啓示を悟らせようとしているのか。血離れした子にか、乳房を離された子にか。彼は言っている。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少しと。まことに主はもつれた舌で、外国の言葉でこの民に語られる。主は彼らに、ここに憩いがある、疲れた者を憩わせよ、ここに休みがあると仰せられたのに、彼らは聞こうとはしなかった。主は彼らに告げられる。戒めに戒め、戒めに戒め、規則に規則、規則に規則、ここに少し、あそこに少し。これは彼らが歩くとき、後ろざまに倒れ、手足を折られ、罠にかかって捕らえられるためである。12節、主は憩い、ここに憩いがある、疲れたものを憩わせよと、ここに休みがあると仰せられました。しかし、人々は戒めに戒め、規則に規則、ここを少し、あそこにもう少しと、そう言って自分なりの、判断基準、価値基準、人間の言い伝えを込めて、そうして休むところがありませんでした。安息日なのに安息できず、また、律法が祝福を命じているのに、しかし祝福、あたかも天の御国は祝福だらけではなく戒めだらけかのような、そのような誤解を人々に植え付けさせることに成功してきました。神様にどころかサタンに用いられてきましたし、実際、そのような者たちは現代にも、おります。ここで9節の方に、血離れした子、乳房を離れた子に、啓示を悟らせようとしているのかと主は、説いていますけれども、私たちは血離れ、御言葉の父からは離れてはいけません。純粋な御言葉の父を求めていれば、私たちは安息することができるんです。御言葉、純粋の御言葉の父から離れると、私たちは安息することはできません。もうこんな御言葉の父はいらないよ、そんなの、面白くないと言って離れると、ここに書かれてある通り、戒めの迷路に迷い込んで、そして後には後ろ玉に倒れ、罠にかかって捕らえられてしまいます。要するに人間の言い伝え、あるいは、そういう人の考えによる御言葉の妥協が死に至る毒に通じるんです。なぜなら神様から目を背けさせて人間の技に目をとどめさせるから。私たちはだからといって神の言葉を離れて良いのでしょうか。神様の要求することができない、だから目を背けるではなく、神様は人間には、そう、神様の基準には達し得ないんだと、神様の聖、清さ、聖なるそのご性質に到達することは誰もできないんだ、だから救いが必要なんだっていうところに持っていきたいんです。人にはできないことがイエス様にあってできるようになります。私たちが使える御言葉、また私たちが述べ伝える福音というのは、決して 人間的な頑張りを押し付けるものではありません。死と復活によって命を取り替えることです。生き直すことが福音です。
アメン。
人間的な頑張りを要求するものじゃありません。仕事をしていた時ですね、同僚から俺みたいな罪人は滝に打たれないと、まあ、きっと あんたみたいな宗教者にはなれないんだとか言ってるけど、いやあんた滝に打たれても無駄だよって言いかしてかなりへこんでたんですけども、人間は修行によっては罪がなくなることはできません。無駄です。また、私がイエス様を信じているということで、まあ、宗教だと思ってるんですけども、彼はこの宗教っていう言葉の響きには、皆さんどんな感じを覚えるでしょうか。なんかちょっと窮屈、どっかいかがわしい、なんか偉そうなこと言ってんだけどでも大したことなさそうな、そういうやつら、そういう不健全なイメージがあるんじゃないでしょうか。それはですね、宗教を信じている人たちがそういういかがわしいものを持ってるからです。概して言えば、宗教を信じている人たちが何かの理想に固守して、あるいはそれを押し付けて、それで自分の命の望むままを生きることができない、なんかそういう窮屈な、そういう不健全さをたくさん見ているからです。これしたいんだけどできない、あれをするな、これをするな、まあ、そういった窮屈さがあるように見えるんですけども、キリスト教は宗教です。キリスト者は宗教は入ってません。キリスト教という宗教は確かにあるんですけども、しかし私たちは信じるのはイエス様というお方です。教えを信じるのではなく、お方を私たちは信じています。キリストを信じた者たちは、その信じたことによって生き直す、生まれながらの古い命、もう頑張んなければいい行いはできなかった、ちょっと気を抜くとまたすぐ罪を犯す、はっきり言って生まれながらの命を、その命は罪を犯すのが仕事だと思ってください。ですから罪を犯すのに何の不思議さもありません。イエス様を信じる者は全く神の子としての新しい命が息吹かれて植え付けられて、その新しい命の種が育つ、その命のまま生きる者たちです。ですから命のままを私たちは生きるんです。古い命では本能的にもう悪いことをするのが当たり前でした。しかしイエス様を信じた時に生まれる新しい命は、罪を犯すのが億劫になります。嫌がります。本能的にこれ嫌だな、みんなこれこれやってるけど、でも本能的に嫌っていうのが生まれてくるんです。そしてごく自然に自分の気づかないうちになぜかいいことをしてしまうんですね。新しいイエス様による新しい命は、そうやって人間の無理やり頑張りではなく命のままです。新しい命はどういう性質を持っているか、キリストのご性質を持っています。その命には力があります。宗教的な頑張りは人間の力でしたけれども、そういったいかがわしさ、無理やりさはなく、ごく自然に、そのキリストの命を行うことができます。イエス様はこういう御言葉を言いました。神の国は、種をまくようなもので、夜は寝て朝は起き、そうこうしているうちに育ちます。どのようにしていくか人は知らないんですけれども、しかしその種は苗となり、穂を結び、いずれ実が熟します。その命は育つのは全く自動的です。頑張らなくていいんです。種をまいたらもうほっとけばいいんです。掘り返して根っこを上げた、そんなことやってると命は育ちません。命は自動的に育ちますので、それに任せてればいいんです。そしてその神の国は人間の力によってではなく、 キリストの命によって育て上げられ養われ育まれていくものです。
アーメン。
イエス様がそもそも来られたのはそういう宗教的な行いをさせるためではありません。人を安息させるためです。人をその頑張りから解放して、そして主の安息を皆さんに味わわせるためです。マタイの福音書の11章28節からお読みします。マタイの11章の28節から、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。イエス様を信じて、そして皆さん安息しているでしょうか。アーメンという人は幸いですけれども、しかしアーメンって言えない人もいます。宗教を信じちゃったことによってなんか変なもん忘れちゃったなって思っている人も中にはおります。イエス様が言われたのは、疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方をさらに重たい荷物を負わせましょう、ではないんです。でもなぜかイエス様を信じたことによって重たい荷物を背負っちゃって苦心惨憺している人は確かにいるんですけれども、それはどこか違うと思ってください。イエス様はあなた方を休ませてあげますということを言ってるんです。休んでいなくて何か重荷を負っちゃってる人は人間の技を負ってると思ってください。頑張っているから疲れるんです。その頑張りを下ろせば人は憩いがあります。神様の言葉に混ぜ物をすると、要するに人間の教えを混ぜ込むと命からどんどん遠ざかっていきます。本当は休むべきものが疲れるものに変質してしまったりします。わずかなパン種が全体を膨らませるんですけども、しかしそれは腐っていくものです。神の国は初めは、からし種としてまかれたのに、木として育って命が変質してしまうのは人の教えが入り込んだからです。人の教えが入り込むと異質な木になって、そして空の鳥、御言葉をついばむ鳥が巣を作るようになってしまいます。ですから私たちは純粋な御言葉の乳を求めるべきであって、純粋な種の入っていないパンで祭りを祝うべきです。
アーメン。
ここでイエス様、私は心優しくへり下っているからとあります。私たちもへり下るべきです。俺はこれをした、俺はあれをしたと言って頑張って、神様に私はあなたは何によって終始不思議を言いしましたじゃありませんかって言っても、御心にかまっていなければあなた方知らないと言われてしまうんです。へり下って主と共に首輝、首輝っていうのは牛を2頭の牛を1組にさせる、二人三脚みたいにして歩ませる道具なんですけども、私たちもイエス様と一緒に二人三脚で歩んでいくべきです。イエス様と一緒に歩調を合わせて歩んでいけば、その歩みは決して難しいものではなく疲れるものじゃないんです。歩みやすいんです、一緒に。この30節の方に私の首輝は負いやすくと書いてあります。この負いやすくのやすいっていうのはギリシャ語でクレストス、これはどういう意味かと言いますと、心よい、楽、あるいは恵み深い、あるいは優しいという意味があります。イエス様の首輝は心よいんです。イエス様の首輝は 楽で恵み深い優しいんです。ですからイエス様の飛び木を共に追いなさい。それは決して難しいことでも、あるいは苦労することでも疲れることでもないんです。本来イエス様の飛び木は心よく楽なんです。ですからイエス様と共に歩んでいく私たちの道というのは軽い、心よい、楽、そういう歩みなんです。決して宗教的な、なんかそういうもの歩みではない、命のそういう安らかさ、命による自動的なそういうパワーが流れていく、そういう歩みが私たちイエス様と共に歩む者たちの歩みです。では一言お願いします。愛するイエス様、あなたがこの世に来られたのは私たちを罪の重荷から解放するためであり、また私たちの頑張り、人間的な頑張りはどうしようもなく、ただ神による一方的な救いに預かる、そこへと導くための歩みでありました。疲れた者、重荷を負っている者は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。イエス様、私たちはあなたのもとでただ安息します。頑張りません。神の国の命、新しく息吹された命が育つのに任せ、そしてイエス様と共なる歩みをなさせてください。イエス様と共に追う首輝は追いやすい、イエス様と共なる首輝は心よい首輝です。憐れみ深く恵み深い、また優しい首輝であることを感謝いたします。どうかあなたと首輝を共にしてただ歩んでいくことができますように、そこからそれて変なところに行ったりしないように、イエス様のことをいつも私たちの真ん中に据え、そしてこのお方から目を離すことがありませんように、私たちの歩みを守りください。この祈りを愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美です。
Oh, no.
主の祈りを祈ります。主の祈りは天にましまく我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らの心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と輝きとは限りなく何時のものの中にあり、アーメン。
この教会では最後に祝福の祈りを皆さん一同が、祈ることになっております。こちらの修法の見開きの左下の方に、四角の欄があると思うんですけど、ここに自分の名前を、入れてどうかお祈りください。では祝福の御言葉、誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。イエス・キリストを受け入れた人々、すなわちその名を信じたファミリアには神の子供とされる特権をお与えになった。カズヤは死によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。カズヤはバプテスマによってキリストと共に葬られ、またキリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じる信仰によって、キリストと共によみがえらされたのです。カズヤの主イエス・キリストの名前によって、
アーメン。
アーメン。
ハレルヤ。
では礼拝を終わりたいと思います。第2礼拝に出られない方は後ろの方で、出られる方はこちらでこのままお待ちください。